沢田信也です。
中野浦です。
今回は七氏は一体誰でしょうという漫画について語ろう。
はい、
知ってます？
まあ一応見ましたよ、一巻だけは、うん、はい。
誰なんですかね、
主人公
七氏は誰なんですかね。
いや主人公でしょ
いやまあまあそうですけどね、
うん、まあいいよはい、これなんか勧められたんですよね、僕は。あなたに、
まあまあ俺もたまたまなんかの漫画レビューを見た時に気になって、
うん、
でこの漫画名で検索したら、
うん、
一話を試し読みできるサイトを見つけたんですよね、
はいはい、
サイトとかもサンデーなんですけど、
うんうんうん、
で1話見て、あなんか面白そうやなと思って一巻買うて、
うん、
ちょっと読んでみたらって言って勧めて、僕は2巻をこの前発売されたので買って、
うん、
中野さんは見ていないっていう。
そうですね。びっくりしたら2巻買ったって聞いた。
そう。
逆に。
あ、そう。いや、どうなんですか実際あなたの評価としては。
僕の評価？僕の評価はね、うん、なんだろうな。一人。
はい。
ジグゾーパズルを解いてる人を横から見てる感じっていうか。
あーはーは
ー。自分は全然解いてないですよ。
はいはいはいはい。
なんか進んでってる、だんだんできて上がってるっていうのを横から見てる感じがすごくするんで。
はいはい、あ、いや、その例えいいんじゃないですか。いや、いいと思いますよ。
全然ね、入り込まないんですよ、ね。
あ、わかるわかる。
はっきり言うと設定が荒唐無稽すぎて、その解決策も何も、すごく都合がいい。一見推理してるんだけど、うん、全然その、推理に付き合えないっていうか。
はいはいはい。
あ、みたいな感じの、ああ、うん？みたいな、なんかそういう感触？
ああ、よくね、推理作品とか、で、よくなんか、最後のピースがハマったぜ、みたいなね。
うん、
そんな例えとかあるじゃないですか、なんか。これで最後の最後のかけらが揃ったとかね。
はいはい。
まあ、そういう意味で分かりますが、旗からそれを見てる感じなわけでしょ。
そう。
勝手に揃ってってんな、みたいな感じで。
そうそうそう。
で、さらにそれに付け加えるのであるならば、
うん。
すごい、その、ジグゾーパズルをやってるやつは、
うん。
このパーツの形、もしかしてここか、いや、これを90度回転させてる、もしかしてここか、とか言ってんねんけど、
うん。
読みたら、ただの四角なんですよね。
どこでも入るぞ。
どこに置いても入るんじゃないっていう、ふうな、印象の漫画。
うんそうなんですよね。
いや、そんな複雑なピースじゃなくないっていう感じ。
そうそうそう。
なんやったら、本当はピースなんかなくないっていう。
いや、そうだね。だから、ぶっちゃけこっちでもこっちでも入るやんっていうのを、
うん、
たまたまそれハマってハマったっつって言ってるような。
そうね。だから、このピースはここにハマったから、うん、ハマったってことはこういう理由だよねっていう言い方をしてるよね。
あ、そうそうそうそうそう。
このピースだからここにはまるはずだではなくて。
うん。
そうなんですよ。
なんかね。
一応ね、物語の冒頭はすごく引き込まれる感じで。
そうなんですよ。僕もその同じで、読み切りじゃない、読み切りじゃない、その試し読みを見て、これはなんかちょっと面白そうやなとは思ったんですよね、その時点では。
そう。
で、一巻。
これはちょっとね、
買いましたよ。はい。
試し読みサイトリンク貼っておきますから見てほしいんですけど、
はい、
まあ、主人公が全く記憶がない状態から始まって、
うんうん、
かつわけのわからん状態になんか落とし入れられているところから始まるんですよね。
そうそう。
で主人公の協力者の女の子もいるんですけど、
うん、
その女の子もまた記憶がないっていう状態があって、うんうん、で、ね、私たち一体何なのっていうところから始まるっていう、
うん
う
ん、
まあ基本、なんて言ったんやかな。ジャンル的には、なんやろこれ、不条理ゲーム系って言ったらいいの？
ああ。
なんかよくあるじゃないですか。もう、
は
あ
は
あ、いきなりスタートから、わけわからへんところに、
はいはいはい、
わけわからへん境遇に落とし入れられてて、
はいはいはい、
わけがわからないまま、次々と来る難関を解決していくっていう漫画って最近多いでしょ、なんか。
おう、なんかそこだけ聞いたら映画のそうとかみたいな。
いや、ほんまほんま、よく言う、ソリッドシチュエーション、ホラー的なジャンルの一種でしょ、こういうのって。特に最近多い気がしますよ。なんか、そういう漫画、
うん。
その中の一つの作品であることは間違いないとは思いますけどね。
だ
からそういうのが好きな人は、まあ、興味持ってもらっていいと思うんですけど。
いや、そのね、ただね、今ちょっとそうを出しちゃったがゆえに、うん、そう好きな人が食いついたらめっちゃ困るんで言っときますけど、うん、 キャラクターに、が全く地に足ついてないので、
うん、
全くね、その、ホラー要素っていうか、怖がる要素みたいなのは皆無なんですよ。
まあ、怖くはないよね。
うん、だから、そうって言っても人間生きてるじゃないですか。うん、で、死ぬのが嫌だってなるところに、こう、ある種の醍醐味みたいなのがあるわけじゃないか。必死こいてやる感じ、解こうとする感じとか。それがもう一切なくて、この漫画って。うん、すっごい軽いんですよね、なんか。なんて言うんでしょう。
いや、でもね。
でも、
いや、それはね、正直ね、絵見てもらったらわかりますやん。
そうやね
んけど。絵を見たときに、そんな重厚なものではないってわかりますやん。
そうやねんけど、なんか刃物とか銃とか出てきた人も死ぬんですよ、ぶっちゃけこれ。めっちゃ簡単に人死ぬんですけど。なんかね、ゲームより軽い感じを漫画で描かせるなどを見させられると、うん、なんだこれはと思うんですよね。
あ、まあまあまあ、その通りだと思いますよ。いや、でも僕はね、この漫画ちょっと評価したいのは評価したいんですよ。というのも、なんていうかな、やっぱその、映画の層が流行った以降、やっぱ物が、創作フィクションの物語にもそういう系のジャンルってすごい浸透して、今ではまあメジャーにはなっているし、ますし、漫画でもデスノートが流行った以降、この頭脳バトル的なものってめっちゃ流行ったし、もう、一ジャンルというかもう普通の漫画にもそういうのがあったするから、そういう漫画ではない漫画の物語の途中にも、まあ知恵を絞って相手の裏を読むとか、そういう展開とかあったするから、まあ、もう、なんつうんですかね。当たり前ですよね。なんか物語の手法としては。
うん、
で、基本そういう物語の手法を、そういう表現するときの面白さって何かっていうと、まあ、その読者が思いもよらなかった方法で主人公が難関を突破するとか、
うん、
そもそもその不条理ゲームやったら、その主人公たちが置かれてた境遇が、その読者の思いも、寄らなかった境遇だったとか、
うん、
基本やっぱり読者の思いも寄らなかったことが起こるから面白いって僕ら思うわけじゃないですか。
まあね。
でもその読者が思いも寄らなかったことって何かって言ったら、結局はその作者の方が考えた勝手な世界観なわけですよ。
うん。
その勝手な世界観をどう面白く見せるかっていうところで、例えば絵柄とか、
うん、
なんかその謎の仕組み自体の構成であるとか、
うん、
主人公たちの会話のやりとりとかね、
うんうん、
要は作者の勝手な世界観をもっともらしく表現するために手を変え品を変えってやってるわけなんですよね。
うんうんうん、そうなんですよ。
そういう意味では別にこの漫画も間違ってないですよ。作者の勝手な都合の良い世界観を作者なりの表現方法で見せてるじゃないですか。
まあ、そうなんだけど、僕ね、今初めて気づいたんですけど、これ原作と作が分かれてんのね。
お前、俺も今気づいた。
これ、単純に噛み合ってないだけじゃないかな。
いや、違う違う。これね、思ったんやけどね、うん、噛み合ってない、逆になんですか、絵が良かったら良かったって話。
違う。だから原作だけ読んだら多分成立してて、
うん、
で、これを、すごくこう、リアリティというか、なんかちゃんとキャラクターが地に足ついた、描き方を絵なり、その話、コマなりの展開で見せれば、
うん、
多分結構普通に面白いやつになったような気はするんですよ。ネタ自体面白いんで。
うん、
でも、なんかこの高等無形な話に軽い絵と、その軽いコマ運びがあるがゆえに、うん、ペラペラな感
じで。いや、じゃあ俺もそれ思ったんですよ、最初ね。最初思ったんですけど、一瞬待って、逆なんちゃうかなと思って。
逆？
これが、すげえ重厚な、それこそ、小畑武史的な絵で表現されたら、
うん、
それこそ、うんこな気がするんですよ。
そうかな？
なんかね、その、なんて言ったらいいかな、ちょうどいいと思うんですよ。この内容でこの絵っていうのは。
ああ。
逆に。
ああ、なるほど。
なんか、やっぱ、重厚な絵を、で、描くのであるならば、
うん、
やっぱ話も重厚であってほしいじゃないですか。
まあ、
逆に、映画重厚なのに話がペラペラやったら、見かけ倒しかいってなるでしょ？
いや、例えばだけど、まあそれもわかるんだけど、例えばこの一家の途中で暗殺者、うん、女の子来るじゃないですか。街中で。
うん、
で、最後負けて、自決するじゃないですか、うん、この人が。 この見せ方が、頭にゴリって当てて、バスンつって駒の目の前で打ってるんですけど、これ全然いろんな見せ方あると思うんですよ。
いや、いいんすよ、これで。
これがなんかすごくね、で、その下を呆然と見てる主人公とか見て、この子上級一致する。お前らもだよって思う。お前らおかしいから、これ、この目の前に。
いや、これが変で重厚な絵柄で、悲しみたっぷりとかで描かれたら逆にダメなんですって。
いや、悲しみはなくて、けど、せめてもうちょっと自分たちの世界と地続きな感じ？
いや、違う。そもそもそこがね、錯覚でね。
うん。
地続きと思って見るからおかしな話なわけでね。
そうなのか。
で、そう。あの、
そうなのね。
その、フィクションっていうのはあくまで作り話じゃないですか。嘘なわけですよ。
うん、
でその嘘を現実世界の延長上としてもっともらしく表現するためにリアリティってい
う
ものが必要で、
うん、
あ、ないと分かってるけどもしかしたらありそう。もしかしたらっていうか、自分の世界の延長上として考えられそうやから物語に没入できるとかね。
そう。
そういう意味でリアリティが必要なわけなんですけど、
はい、
この漫画はもうそこを完全にこう、はずくや初めから削除してるわけですよ。
そうだな。
じゃないと、この作画にならないっすって、そもそも。
まあそうか。
もしそこを考えるのであるならば、うん、それこそ、ちゃんと絵が描ける人を選んでるはずなんですよ。
そうか。
でも、あえてこの絵にしてるってことは、目的としてはそもそもそこが目的じゃないんですよね。ってことじゃないのかなと僕は思ったんですよ。
なるほどね。
で、じゃあこの漫画の楽しみ方は何なんって思った時に。そう、何なん
だって、じゃあ何でもありじゃん、ぶっちゃけって思う。
いや、そう、何でもありなんですよ。
正直、7社誰でしょ、誰でもいいわ、とか。
そう。ほんまそう。ほんまそう。で、これ、その、じゃあ、どういう楽しみ方するのかなって思ったんですけど、
うんうん、
あの、小学校3年生の時に、
うん、
クラスの同級生が書いてきた漫画を見てるような感覚なんですね。これ別に、バカにしてるわけではないんですけど、うん、なんか、なんていうんかな、そこ、友達が書いてきた漫画、その当時漫画ね、その時どんな漫画だったかな、なんかね、全く理由もない状態で、いきなり主人公が冒険に出るとこから始まるんですよ。で、冒険に出るときに、なんか、うお、すげえ、谷がある、落ちたら死にそうだとかね。よし、じゃあ、めっちゃ走ってジャンプとかいう漫画なんですよ。そこに理由らがないんですよね。なんか、なんて言ったんやから。でも、読んでるこっちとしては、おジャンプしたすげえとか、なんか、だって当時の僕からしても少年ジャンプとか読んでるわけですよ。
うん。
そういう筋肉マンとか読んだりもしてて、なんか、うん、まあ、筋肉マンも高等向けやけど、まあ、なんかちゃんとした漫画も読んでる年頃やけども、うん、その友達の漫画をワクワクしながら読んでたんですよ。こいつじゃあどうなるんかなって。
マジか。
急になんかスパイモノになったり、急にアクションモノになったり、その友達の書く漫画を突っ込まずに、普通にワクワクして見れてたんですよね。
なるほど。
その時と同じ感覚で見れてるんですよ、僕は。
うん。
なんか、だから、視点の違いでしかないのかな、という。
あ、
まあ、それをね、商業作品リアル是非っていうのはどうかって話はまた別であるとしても、この漫画の俺の中の楽しみ方はそれなんですよね。なんか、すごいその時思い出すんですよ、なんか。ちなみにその友達の漫画は、途中でなんか唐突、何の脈略もなく唐突に、なんかブサイクな女が出てきて、
うん、
お兄さん私といいことしないとか言って、すごいセックス誘われて、小3の頃からセックスを描いてるぐらいそいつは増せてたんですけど、
すげえな。
もうセックスっていうか、行為自体わかんないですよ、当時僕らは。ただお兄さんいいことしないみたいな、よくあるじゃないですか、コントとかでね。
みたいなね。
あって、で、なんだと、すごい俺はこのおっぱいを揉むぜとか、なんか、汚い絵の丸に展開というのおっぱいを、棒人形のキャラが揉んでるみたいな感じ。になったと思ったら、ははは、引っかかったな、とか言って、いきなり命狙われるとか、そういう行動向けな漫画やったんですけどね。
それ、行動向けやな。
なんかそういう感じやと思うんですよ。なんかその場その場を楽しむ。
それと並べられるのか、そこ辛いな。
ある意味、その時その時のドライブ感を感じるという意味では、
うん、
僕だけの人たちと同じかもしれない、ね。
ちょっと待って、あれと一緒です。 あれはそういう楽しみ方もあるようだけど、これはそれでしか楽しめる人しか読まれへん漫画でしょ？
なんかすごい日本有数の、すごい、めっちゃ有名なジェットコースターでも人は楽しめるし、片田舎の、なんか、サイクリングコースにある、ちょっと速いチャリンコとかでも楽しめるじゃないですか。
まあ、はい。
そういう、そっちの方。
まあ、君は多分それをね、同じで楽しめる。これさ、最初に言ってなかったけど、今回って、あれだよね、おすすめ漫画ってわけじゃなくて、こういう漫画があるよっていう、手なんだよね。
別におすすめなんかしてないですよ。
いや、そうだよね。
僕が楽しく見ている漫画の話をしてるだけで。
おう、いや、それは最初に言ってなかったなと思って。
別にそんな狭いことやってたやつだら、別におすすめ漫画を紹介する番組じゃないからね。
あ
くまで僕たちが今面白いと思ってるものについて話してるだけやから。
あ、僕たちが、
うん、はい。いや、でもなんかね、まあまあ、なんか言えば言うほどなんか、わざとらしい、なんかバカにしてるのかって話になるんですけど、なんかね、僕はね、この漫画が気になって仕方がないんですよ。
うん。
で、さっき、一応ね、先が気になってるんですよ、僕。なんやかんや言うて。
それは2巻を読んで、なお。
なお。
3巻読みて。
なんか、そのワクワク感、ドキドキ感の、
うん、
この濃さで言うたら、
うん、
それは薄いですけど、他の漫画に比べたら、うん、先が気になるんですよね。なんか、新刊が発売されたらお金払って見てもええわぐらいの感覚では見てるんですよ。
それすごいですね。沢田さんの、その、財布を許すなんて。
なんか、悪い俺がケチみたいな感じになってますけど、いや、そこまで別にケチではないですけどね。
そっか。
ただ、お金を払っても見ても、いいわぐらいの面白さを感じてるんですけど、正直その面白さが何かっていうのは、まだそんな詰められてないんですよね。ただ、面白いと思ってるんですよ、僕は。
なるほど。
ただ、じゃあこれを、じゃあおすすめするかっていうと、いや、それはあなたみたいな反応になるのは当然やと思うんで、それは万人には勧められないですけど。
なるほどね。
なんか、もっとボーダー下げてみたら、別にそんなに悪くないんじゃないかなという。逆にこの世界が好きになってくるんじゃないかなっていう。
なるほど。ちなみにこれ、世間の評判ってどんな感じなの？
ないですね、そもそもとして。でも、たまに感想を見たら、
うん、
面白い、先が気になる。
お
絵がもうちょっと上手ければよかったのに、みたいな。のは見るから、おそらく中学生が見てるんやろうなって思うんですけど。
中学生レベルか。
いや、中学生レベル、まあまあまあ、言うたら、そういうことはなんのかな。まあ。
まあ、サンデーやしね。
あのね、最近その、さっきも言ったけど、不条理ゲーム系って多いじゃないですか。
まあ、確かに。
その、わけのわからん状態で、
うん、
主人公が、知恵絞って活躍するっていうね。
うん、
で、たまに中村さんもそうですけど、その、人が描かれてる、描かれてない話になるじゃないですか。
まあ、はいはい。
そういう意味では、不条理ゲームなんか全部キャラクター描かれてないっすよ。
まあ、そうか。
その、境遇、その、な、窮地に立たされた境遇に対して、都合のいいパラメータの能力を持ったキャラクターが設置されてるわけじゃないですか。その、各特殊なパラメータを持った人間たちが、どういう組み合わせでそれを解決していくかだけでしょ、基本的に。
まあね。
そういう意味では、この漫画もそうなんですよ。
うん。
で、そういう意味で、僕はその不条理ゲームをいつも見て思うのが、
うん。
結局、裏切られるときって何かっていうと、
うん。
なんか、そんなもんかと思った時じゃないですか、僕らが。
もう、はいはいはい。
なんやねん、ここまで期待させてて、え、そんなんで？みたいな。
はいはい。
要はその、作者の考えてた内容と、こちらが期待してたところが、剥離してしまった瞬間に、期待外れやったみたいな、がっかり感、感じてしまうでしょ？
まあ、うん、うん。
で、その理由は何かっていうと、
うん、
逆に表現が上手すぎた時なんですよね、僕からすると。
ほー。
そういう意味では、この漫画は、そこが一切ないんですよ。いい意味で。
いい意味で。
本当の意味でフラットに見れるんですよね。
なるほどね。
だから本当ね、まあ繰り返しになりますけど、不条理ゲームは、都合のいい設定と都合のいい状況の中で、都合のいいドキドキ感を都合よく表現してるだけにしか過ぎないという言い方するんだならば、この程度の表現でいいじゃないかって思うんですよね。求められてるのは、その重厚な絵でも、重厚な仕組みでもなく、その時々のやりとりだけ？
まあ、うん、そう、それもまあ、そうやねんけど、 その、絵が下手、うまい下手もまあ確かにあるんやけど、一番気にかかるのは、その、例えばこう、鉄骨が降ってくるとか、あるじゃん。銃で狙われると、切りかかられるとか。
はい。
そこら辺に全く危機感がないんですよ。だから危機が危機として扱われてないから、
うん、
どんどんね、その、どうでもいいや感がね、増してくるんですよ。要は主人公ちょっと何かに狙われてるわけじゃないですか。
はい、
鉄球とか降ってくるわけじゃないですか。その鉄球が降ってくるっていう行為って、一応この話の中でも危機なわけでしょ、それ自体は。
はい。
でも、そう見えないんですよ。
いや、はい。いや、いや、あのね、2巻もね、市内の公園に500個ぐらいのプラスチック爆弾が仕掛けられるっていう、荒唐無稽な展開があってね、もう主人公はもう、そこをどう乗り切るみたいなね、シーンもあるんですけど、もうあなたのおっしゃるように、すごい普通にクリアしていったりしますから。
だから全く、そのうち読んでても全くドキドキもしなくなるなとは思うんですよ。その、障害が障害に感じないみたいな。
それ逆に聞くけど、障害が障害に感じる漫画なんかあります？
いやいや、あるですよ、そりゃ。
例えば。
え、普通に別に、例えばなんだろう、有名どころだ、ジョジョとか出したって、あれも急に、敵が出てきて、敵の技が出、スタンド型が出てきて、追い込められて、で、そのスタントに対抗する何かロジックを見つけて、それをダーン叩きつけて、ポロンとひっくり返して終わるのを繰り返しですけど、
うん、
毎回その敵の能力が正面からぶつかってた時はドキドキするじゃないですか。これどうやって倒すねんって思うじゃないですか。
だから、敵が来たらどうやって避けんねんと思うじゃないですか。
いや、これそれないって。敵来ました3コマぐらいでさ、もう、3コマで避けてるでしょ敵も。
行間読んでくださいよ。
行間って行間って。だって、うん、3個前でマジで。ガコンって隠れて、かけるじさん、すっ、ぐい、何ですか、ズドドーン、避けた、みたいなさ。
いやー、なんだ、そこがな、俺の言いたいとこやねんな。だから、要はこれ、普通に漫画を描く人なんだらば、ここの表現をどうやったら盛り上がるかって考えて描くと思うにゃんか。
うんうんうん。うん、
でも、それをしていない、ところが僕は面白いんですよね、逆にね。なんか、淡々と描いてるところが。
なるほど。もう
この漫画の世界で起こり得る全ての難儀なことは、
うん、
ちょっとしたことでしかないですよ、ほんま。もう淡々と淡々と進んでいくっていう。
それって、その、なんだろうな、その仕掛けの意味なくないか、そのうちと思うんだけど。
いや、だから仕掛けを見せる漫画じゃないですよ。
おー、なるほどね。
その都度その都度、作者の考えた、こんな面白いんちゃうってエピソードを淡々と表現していくだけなんですよね。で、それをそのドキドキで見て、へぇ、はぁ、あーって言って、それはそれなりに面白がるっていう。
なるほど。なんだろう、まあほんと最初に言ったやつだね、俺は。
なんかね、最近ね、なんか漫画を描くにしても、やたらと絵が上手くないとあかんとかね。話が本当に練り込まれてないとあかんとかね。
いや、ね、そうそう、絵が上手いじゃないんですよ。やっぱ描き方なんですよ。そう、鉄球が来たぞっていう。いや、
そうそうそう、それそれ、それ、もっとね、
うん。
だからそれ突き詰めていったら、
うん、
もう映画でええやんって俺思ってしまうんですよね。いや、映画でええやん。実写の話じゃないな。だから、このレベルの漫画が認められなくなったら、もう創作フィクション全部楽しめなくなるよって俺思ってしまうんですよ。そのうち。
なあ、そうかな、
いや、嘘、そんなこと思ってない。もっともらしいこと言おうと思って、そんなこと言ったけど。
逆にこのレベルで認められると、本当小学3年生が描いた漫画でええやんっていう話になるから。
いや、俺それでいいかなと思ってるんですけどね。もっとそういう漫画があってもいいんちゃうかなと思うんですよ。
まあまあね、まあそういうのは多分
なんかね、俺はこのね、この淡々としているもう、
まあこういうのも一個ぐらいあってもいいんじゃないっていうのは分かります。
そうするとこのコントと見えるようなこの感じがなんか
そうそうそうそうそう、予算のないね、安いコントね。
そうそうそう、なんかそのコントに見えるこの感じがなんか僕はちょっとなんか楽しめてしまうんですよね。あ、
それは分かるわ、なんかそうそうそう。うんうんうん。だから、生地話がシリアスやから、余計引っかかるだけかな。 シリアスな体を取ってる
でしょ。そうそう、シリアスな体なんですけど、本当は全然シリアスでもないんですけどね。
人死んだりしてるでしょ。でもこれ、
その人、この漫画の中での人が死ぬっていうのは、それこそ小学生の書いた爆弾を押してきて、わー、ボーンで人死ぬのと同じぐらいの価値なんですよ。ね、要はその、俺たちの現実の世界の延長上、人の命って大事だよねとか、こんな悲惨なこと起こったら嫌だよねっていうのではないんですよね。
記号的な。本当。
あ、そう、だからね、その、記号漫画の最たるものなんですよ、
う
ん、この漫画は。
うん。それは思った。
で、逆、突き詰めていったら、
うん、
それでいいやんっていう楽しみ方を僕してるんやと思うんですよ、
ね。なるほどね。
その不条理系の漫画でね、なんか絵でなんかごまかされたり したりするじゃないですか。
はいはいはい。
でもよくよく見てみたら、全然なんかそんな大した話でもなかったりするわけで、
はいはい、
もうそれやったらもう究極記号だけでいいやと。もうそのやったら3巻ぐらいから棒人形になってもいいんですよ、これ。
じゃあ、ちょっと中途半端なんか、もしかしたら。
究極、本当の話が面白ければ、
うん。
丸と棒人形で楽しめるかもしれないですよ。
まあね。うん。うん、
その実験なのかもしれないですね。
いや、うん。それを、例えば仕掛け人とかが分かってればいいけど、うん、これ下手になんかこう、調子逃られると本当に、厄介な。気がするなぁ。まあまあ、うん、別に、否定はしないけどね。俺には分かんなかったっていうだけの話でね。
まあ、俺はね、好きになるんだよな、俺3巻も。おそらく3巻で終わるんちゃうかなと思うけどね。
まあ、
逆にこう、10巻ぐらい続いてほしいな。
淡々とね。
うん。
ああ。それはそれで、ありやな、面白いかもしれんな、なんかな。うん、10巻まで行った頃に今のこのノリを保ってられるのかっていうのが、俺はどんどんその、感情のなさのインフレが進むと思ってるから。
いや、でもね、あなた、それは逆にじゃあ2巻読んでほしい。すごい感情に溢れてますよ、2巻。なんかね、その、主人公基本的にその謎から始まるじゃないですか。
うんうんうん、
いや昔の俺は一体何だったのかっていう話になるんですけどね。うんうん、その、敵側に主人公の過去を知る人間が出てくるんですよ。で、主人公とその、敵が対峙する場面があって、うん、ちょっと過去のエピソードが語られるんですけど、
うん、
それ以降の敵とのやり取りの展開と、
うん、
その話が終わった後の敵の行動が、すごく感情的ですよ。
うん、ほう。珍しく
珍しく。珍しく。なんかね、その一巻とかって結構その、パートナーの女の子もなんかひょうひょうとしてて、うん、何考えてんか分からへんみたいな感じやし、
うんうんうん、
なんか敵の方も、なんか機械的に襲ってきたりするような敵ばっかりじゃないですか。
うんうんうん、
でも二巻のから出てくる敵って、敵同士って結構相談とかしてて、で、敵同士の絆とかも描かれてるんですよ。
うん、
で、一人のやつが失敗したから、あいつをカバーせなあかんっていう敵側の事情とかも、
は
あ
は
あ、そういうエピソードも挟まってたり、
は
あ
は
あ、でまあネタバレしたらもうこんなネタバレね、ネタバレ別にしなくてもしても一緒な気がするけど、まあ要はなんかまあ作戦が失敗に終わるっていう、
うん、
敵側のね作戦が失敗に終わるっていうなことになった際に、うん、その失敗したらその敵側を始末するまた敵が出てきて、
うん、あ一巻でも出てきたんだね、
始末される時にの思いが一巻のそれとも全然比較にならへんぐらい、こうなんか、ちょっと俺かわいそうやなと思ったもんね。
ほう。そんな描き方が入ってんのね、一応二巻では
。はい。なんかキャラクターの背景が描かれつつありますよ。
もうほう。まあでも、どうしようかな。多分三巻で終わるから、完結したら。
いやいや、十巻まで続くかもしれんよ。
そうなの？まあいいや、まあでも、じゃあ、あなたは買うんですよね。
え？僕はもう、俺は最後まで追い続けますよ。
じゃあちょっとぜひ3巻の感触を聞かせてもらおう。
もしかしたらなんか N レベルで言ったらね、
うん。
進撃の巨人と大差ないっすよ。
またまた、すごい爆弾、今。
手の書き方とか。
あの、もうそこはもう俺深くいかんとこ。
逆に3巻から猛烈に上手くなるかもしれんしね。
まあね。 いや、どうかな。そしたらでも君の言ってる持ち味は消えちゃうわけじゃないですか。
まあ確かに。
うん。
でも買わなくなりますね。
ダメじゃない。
僕はこのテイストで10巻ぐらいまで続いていってほしい。
これ漫画に、ま、アニメとかになったら、あれかな、大化けすんの。
いや、アニメとかなって、これでキャラがリファインされたりしたら余計になんやねんって言われるんちゃうかなと。ああ、どうなんやろな。いや、それはね、あの、はい、キャラクターのデザインであるとか、
はい、
各展開での演出表現であるとかって、うん、おそらくブラッシュアップすればするほど良くなっていくとは思いますよ。
はいはい。
ただ、そうなると、別にこれじゃなくていいやんって話になるんですよ、僕からするとね。これはもうこのまんまの感じで、ずっと続いていってほしいなっていう。
なるほど。まあ、こんな漫画もいいじゃないっていう。
そうそうそう。そういうジャンルあってほしいなっていう。
なるほど。
ウェブ漫画やったらこんないっぱいあると思うんですよね。
ああ、多分めっちゃあるやろね。
プロ、アマチュアが書いた自分のホームページに掲載している漫画とかではこんないっぱいあると思うんですけど、
あると思う。
これがこう商業ベースでやっているというところに価値があるんじゃないかなっていう。
なるほど。
その面白さの価値だけで言ったら、絵をうまくする必要性っていうのはないわけじゃないですか。
おー、はいはい。
ただ、世の中にもっと認知度を向上させるとかで言うことになった場合、
うん、
絵がうまくないと手に取る人が多くならないよなっていう意味で映画をうまくしてるわけでしょ。
うん、まあ、うん、でもさっきから言ってるけど、七子話の方で俺が言ってるのは絵のうまさじゃなくて描き方なんで、もののね、その危機感を危機とは描けてないっていうところがどうなのって言ってるだけで、絵がうまいうな絵っていう単純な絵のうまさの話じゃないんで。
あ、だからその要は。作品の価値自体が、
うん、
その作品の価値そのままで作品の価値を多くの人に届けたいのであるならば、この形でいいんですよ。
ああ、なるほど。
別にそのアニメ化した時に絵が上手くなるとか、いう必要はないんですよね。
うん、なるほど。
なるほど。まあ、いいです、もう。いや、なんかね、なんかこう、正直、
うん、
もう突っ込み漫画として見たら、すげえ突っ込むとこいっぱいあると思うんですよ、この漫画。
うん、はい、はい。
それも、誰もが突っ込めるからね。
まあね。
だからあえて僕はこれをね、評価したい。
受け入れるわけですね。
受け入れるというか、評価をしたいね。
評価をするわけ
です。肯定したいですよ。
なるほど。
現に僕はね、面白いと思っているので、これを。
うん、
先が気になっているのでね。
そうね。まあ、はい。いや、だから、3巻出た時にちょっと教えてよ。
いや、もう、そうね、3巻出た時はもう熱い思いを込めて、
うん。
なんかこう、うんって。
熱い思いが入んのかな。
熱い思いないな、嘘ついた、嘘。
さらっと
熱い思いを、俺もない、別に。別に熱い思いを持って見てるわけではない。
うん。
まぁ、あ、ちょっと、まだレポートをね。ちょっとしてもらいますよ。
うん、いや別に、うん、一概に否定だけしたいわけではないんでね、うん。どこがっていうのももう俺の中で説明できないわっていうだけの
話。いや僕もね、まだちょっと突き詰められてないね。なぜこれ面白いと思ってるのかっていう理由はね、ちょっと突き詰められてないですね。でも現にね、ちょっと先が気になってるのは事実なんです
よ。なるほど。それは結構でも重要だよね。
うん、何かあるんじゃないかなと。その理由が、
うん。確かに俺もその、試し読みの1話の段階では、先が気になって一巻を買ったんで。
そうでしょ？
その一巻のケツで、もう完全に脱落しただけの街なんで。
いや、先が気になるという意味では、僕だけがいない街と同じじゃないですか。
まあ、はい。いや、だから、俺は一巻のケツでも気にならなくなっちゃったんでね。それがまあ、どういう風にね、着地していくのか。
はい。ってな感じで、七子は一体誰でしょうという漫画の話を中野浦さんとしてたと思うんですけど、は
い、
あの話をしてる時は、2巻までが出てたんですけど、編集が完了する前に3巻が出てしまいまして、ならば3巻の話も、 しよう。してからの方が、ん？してから配信した方がいいんじゃないかなって思っての今なんですが、あの、お相手が笹山さんです。
あ、どうも、途中ね、普通に合図にしてしまいましたね。どうも、笹山です。
もうぶっちゃけ中野浦さんがこの漫画のほとんど興味を示さなくなってしまったので。
あら。
でも一応3巻まで出ますから、そこまでの話をした上でちょっと配信した方がいいんかなと思ったので。
はいはいはい。
こういう変則的な編集になってると思うんですけど。
さすがですね。編集王ですね。
編集王でしょ。
ええ。名前を教えてくださいよ、まず。
編集王ですよ。
なんでやねん。
いや、もうこれね。
はい。
七者一体誰でしょうの回の途中からこれ始まってますから。
ああ、なるほどなるほど。
リスナーさんももうこれの前にも中野浦さんとの会話、僕との会話聞いてますからね。
あは、じゃあ私は一体誰でしょうパターンですね。私の場合はじゃあもう今。
あ、そうですね。
はい。なるほどなるほど。どうも、笹山です。はい。ありましたよ。どうも。
解決できてよかったです。
はい。どうもどうも。
これ3巻までまとめて笹山さん貸しましたけど。
はい。
実際笹山さんの印象としてはどうでしたこれ。
僕は、とても、触手が伸びにくい漫画だろう。正直、普通に考えて。
まあまあまあね。そらそうでしょうね。
さあ、どうぞ遊んでくださいと、バットとボールとグローブを出されたアフリカ人の気分ですね。
あ、なるほど、なるほど。
はい。どういうところに面白みを感じてくださいっていうのかがちょっとわかりにくい漫画だろうなと。
やっぱそうなんかな。実際この時点では、佐々山さんはその僕と中野浦さんの会話を聞いてないと思うんですけど。
はい、聞いてないですね。
多分今回になる価値観も同じやと思いますわ。何がもろいのっていう感じでね。
あ、中野浦さんでしょ、うん、うん。いや、僕はね、正直こういう漫画好きなんですよ。うん、今、説明としてはそういう風にしましたけど、進めていくごとに何が核なのかが分かっていくっていうのは結構好きなんですよね。うん、ゲームでも漫画でもそうなんですけど。うん、で、もう、最初は、なんていうんですかね。こう、まあ、どこまで喋ってるか知らないんで、重複したら申し訳ないんですけど、一番最初は自分のその存在が何なのかみたいなのが、まあ、気持ちで出てくるじゃないですか、一番最初。うん、だけど、そこじゃないよな、みたいな、
そうなん
です、ね。がどんどん出てくるじゃないですか。
で、いやそうなんですけど、うん、
はい。
これ俺も読んでて、はぁって思ったのが、
はいはいはいはい。
全くそうで、なんか物語の根幹に大きな謎っていうものを一巻の一番冒頭で振りかけてるくせに、
うんうんうん、うん。
結構そこの半分は、サスクサクって解決されるじゃないですか。
はいはいはいはいはい。
で、残りの 50% が何なんみたいな話で引っ張っていくんですけど。
はい。
なんか、描きたいのそこじゃないよなっていう。
そう、結局なんでしょうね。全部フェイクな気がするんですよね。
やし、そもそも、なんやろな、だから僕、なんかな、なんか3巻なんか特に、
うんうんうん。
話の大半が、
はい。
主人公と、
うん、
主人公に関係する女性との会話で終わっていくんですよね。
はいはいはい。
で、その会話の内容も、相手の裏を書かなくては、っていう行為が、作者の考えた、うん、俺の考えたインテリジェンスゲームみたいな感じで、なんかずっと続くだけじゃないですか、3巻って。
まあそう、プリンの話しかしてないですからね、大体。
で、後半はプリンの話で、
うん、
今までのシリアスな、展開とは全然関係のない私のプリン食べたん誰やねんっていう話が残りの2割ぐらい続くんですよね。
だから後半は何の話してたって。
だからその2巻の時点でなんか結構一大事件が起こって。
起こりましたね。
はい、で3巻の。
はいはいはい。
10あるうち8割が、
はいはいはい。
いとこのお姉ちゃんとの会話なんですよ。
はいはいはい。
で、2割がプリンの話なんですよ。で、いとこのお姉ちゃんとの会話は、
はい。
全然物語は進展してなくて、
はいはいはい。
やりとりだけなんですよ、お姉ちゃんとの。
そうですね。
で、それが終わって、物語が進展するのかと思いきや、
はい。
残りの後半2割は、プリン誰が食べたねんっていう話をずっとするっていう漫画になってて、正直僕は3巻なんやねんと思ったんですよ。
はいはいはいはい。なるほどなるほど。
1巻2巻でそれなりに物語で盛り上げといて、なんで3巻これなんと思って。
うんうんうんうん。
ただそれでも僕はこの漫画それでいいって思ってるんですよね。
なるほど。
なんかね、自由にさせてあげてって思うんですよ。
え、何どういうこと親何
いや、なんかね、なんて言うんかな。これね、中野浦さんの会話で言ったんかな。
はいはいはい。
だいぶ前に 話してますから、今の現時点では、正直この前中村さん何を話したのか、それあんま覚えてないところもあるんですけど、はい、この漫画はこれでいいっていうのが大前提として僕の中にあって、内容も、あの、絵も。
はいはいはいはい。
なので、その、中村さんは結構こう、もっと絵が上手ければ面白いんじゃないか、みたいなね、話とかも、するし、物語の見せ方ももっともっと生き方あるんじゃないのとか言うんですけど。
はいはいはいはい、はい。
これはこれでいいと思ってるんですよ、僕。
その、理由というか、なんていうか、あの、あるんですか？何かこう、感覚というか。
それがね、あの、前もね、うまく言えてない感が。
なるほど。
あるんねんけど。
うんうんうんうん、
これが、うまかったりしたら逆に寒いと思うんですよね。
はいはいはいはい、はい。
まあ今でも寒いかもしれないんですけど、もっと超絶に寒いし、
うんうんうん、
もしこれが練り込まれた本、まあ、練り込まれた、まあ今の時点でも練り込んでるんでしょうけど、
うんうんうん、
もっとこれが本格派ミステリーばりに盛り込まれた話であるならば、
はい、
おそらく今度はプリンの話とかないわけじゃないですか。
うんうんうんうん、うん。
そうなると、この漫画じゃなくて、いいんすよ。
なるほどね。プリンが明暗を上げてるわけですね。変なんですね。
まあ、プリンの話だけじゃなくて、この漫画ってちょいちょいようわからんギャグが挟み込まれていくじゃないですか、なんか。
そうですね。
それも含めてのこの漫画のテイストですから。
あのね、その、まあ、僕のその、印象を簡潔にまず、パッと出していいですか。
うん。
この物足りない漫画なんですよね。
ああ、わかるわかるわかるわかる。
この漫画、七種は一体誰でしょう、ハテナっての、このね、物足りない漫画なんですよ。まあ、変な話、最後まで物足りないまま終わって、
いや、そうそうそうそう、そうそう。
感もあって、
そうそうそう。
だからその、絵もそうで、書き込みももちろんそうで、全部が全部物足りないんですよ。
うん。
なんか、プリンの話もなんでプリンの話入れたんっていう、何の解決もないんですよ。うんうん、
それによって何かが充足されるわけじゃないんですよね。
そうそうそう。
読んでるこちらが。
なんかね、今僕には3つ困ったことがあるから始まるじゃないですか。うん、そない困ってへんのっすよね。
うんうん、
例えばこの主人公自体も。うん、だからもう、全部が全部ね、何っていう。
で、ほんまほんま。でもね、本当そうなんですけど、
うん。
でもそれでいいと思ってる僕が絶対いるんですよ。なんか知らんけど。
いや、だから、そこを、許せるか許せないかというラインは多分あるんじゃないでしょうかね。で、基本的には、まあ、僕がちょっとね、まあ、違う回で喋らせてもらった、そのラスボスヒーローという、うん、あの漫画の対局なんですよ。
ああ、そうね。
もう、どこが入り口、どの入り口が正解かもわからんぐらいどこにも入り口があるようで、どこ入ってもなんか物足りないんですよね。その、この漫画って。
ああ。それで、思ったっていうか、
はい。
それで僕は何をこれを肯定してるのかって今気づいたんですけど、
はい。
創作の自由なんですよ、この漫画って。
ああ、なるほどね。はいはいはいはい。
子供の頃に漫画とか書いてた時って、
そういうことね。
何の整合性も持たずに、その時自分の書きたいコードだけを書いてたりしてた
ん。
で、そこの理屈も、なんか、こう、別にリアリティがあろうがなかろうが関係なく、
はいはいはいはい、
自分が面白いと思うことだけを書き続けていた、ですよ。
うんうんうんうん、
でも、はい、それがこう、休み時間、クラスの友達に見せたりすると結構面白いなって言ってもらえたりしてて、なんかそういうのに近い印象をね、僕この漫画に感じているんですよね。
はいはいはいはい。
だから作者に自由にさせてあげてって思うんですよ。でそれがこの商業コミックとして世に出るのがすごいなって思ってるんですよね。
はいはいはいはい。
で、物足りない漫画なんですけど、読んだらそれなりに面白いんですよ、それなりに。
そうですね。
このそれなりにっていうのがすごく失礼な言葉に感じるかもしれないんですけど、
うんうん、
まあおもろいと思うんですよね。
うんうんうん、
でもまあ、させまされるように、その物足りない感があるから、
はいはいはい、
人によっては、そこが何がおもろいのってなるし、
うんうん
う
ん、
いや、どうなんやろうな、微妙みたいな判断も下されるんでしょうけど。
いや、僕ね、最初はそれなりに面白いかなって思ってたんですよ。うん、まさにその感じで。
うん、
で、それこそ、僕は2巻でしたからね、2巻ぐらいまで読んだときに、うん、いや、違う、これは決定的に物足りないわ、と思って。
そうね。
うん。その、だからもう変なし、まあ、狙ってるとまで言っていいか分かんないですけど、物足りない状態が完成なんだろうな、この漫画って思ったのは思ったんですよね、正直。
ああ、そうね。だから、物足りないからこそ、それは中野さんも、はい、もっと絵が上手ければいいのにとかね、それ言いますよ。
はいはいはいはい、はい。そうなんですよね。うん。
でも物足りなくていいんですよ、そういう漫画だから。
って思いましたけどね。うん。うん、僕も。
軽自動車みたいなもんでね。
ん？
いや、普通車じゃなくて軽自動車みたいなもんで。
ああ、なるほどなるほど。
普通の漫画が普通車としたら、これ軽自動車みたいなもんなんですよ。ただ、
軽トラではないんですね。
軽トラじゃないです。軽自動車なんですよ。ただ、人は運べるし乗れるんですよ。目的地までたどり着けるからね。
はいはいはい。
でもなんかちょっと馬力物足りひんなとかね。もうちょっと馬力あったらええねんけどなとかさ。
はいはい。
あるじゃないですか。
そうですね。
でもそれ軽やからねって。
いやー、器用貧乏なんですよね。言い方変えたら。変な話。
まあ、器用なんかな。まあ、そういう言い方もあるかもね。
うん。いや、言い方変えたらね。
うん。うん、だから、これほんとこれでいいんですよ。
そうですね。
これがもしもっと話も絵も、これよりもグレードアップするのだならば、それってもう違う漫画やからね。
いや、ライアーゲームになるんじゃないですか、あのプリンのくだりとかも含めて。
だからライアーゲーム読んでたらいいじゃないですか。
そうそうそうそう。なっちゃうんじゃないですか。
そう。なんかね、この漫画の存在は、この漫画の存在として許すべきやと思うんですよ。面白い面白くないとかじゃなくて。
あー、まあまあまあね。なるほどなるほど。そういうことね。
で、実際読んだら結構読んでしまうから、
うん。
読んでしまうということは面白いんですよ、きっと。
うんうんうんうんうんうん。
ただ、その物足りない漫画っていうのがあるから、人に勧められるかっていうと、
はい、
結構躊躇してしまうな、躊躇してしまうんですよ。
まあ、食べにくいですよね、正直。
うん、
とは思います、普通に。うん、実際。
だから結構ね、Amazon レビューとか見ても、
はい。
これでもっと絵が上手ければ、とかね。そういう感想とか見たりするんですけど。違う違うって。
うんうん、うん。
あの映画うまかったら別の漫画やからっていうね。
まあまあね。まあね。
これでええねんって。物足りない漫画だから。そう。うん、そうやっぱその物足りない漫画っていうのは本当いい表現だと思います。
僕、完全にそれでしたね。うんうん、いいでしょこの表現。
いいですね。
なかなかええとこ
多分これ完結しても物足りないんでしょうね、きっとね。
そう思うよ、正直。全然違うところで完結するんちゃうかとしかもう思えないんですよね。
そういう意味で気づいたんが、
うん、
読んでて、
うん、
別に真相気になってないもん。
いや、そうなんですよ。まさにそうなんですよ。俺ね、どっちかって言ってね、主人公の竹場流星くんですか、
うん、
の、正体、なんていうかな、まあまあ、ちょっと分かっちゃうじゃないですか、正体。うん、
半分分か
る。がっかりしましたもん、なんか。
そう
だ、分かっちゃった、みたいな。
カタルシス的なものがなかったので。
そうなんですよ。やっぱ、先手を打ちますよね。そうなんですよ。僕は何かの作品を見るときには、絶対的にカタルシスがあるかないかっていうのは結構肝なんですよ、僕の中。うん、この漫画、カタルシスがどこにもないんですよ。
いや、そうね。そうそう。
本当に、徹底してないんですよ。それがなんか変な快感につながり出す。
そうそうね。
までが長いんですよ、多分。
そうね。
うん。もしくは、うん、それが難しいんですよ。
ただ一応一巻の一番冒頭で大きな謎をポンって振りかけられてるから。
はいはいはい、はい。
ジェットコースターみたいなもんやね。一番最初だけ高くてみたいな。
うんうんうん、うん。
で、ガーって下っていったら、あとはその、余力だけでぐるぐるぐるぐる回った感じで。
ってたらね。うん。それはそうですよね。いや、でもまあ、うん、なんか、かっこいい敵とかも出てきますしね、別に、普通に。うん。
これ対局にあるのが、
はい。
これ僕だけがいない街じゃないですか。
あー、そうですね。あれもまあ、対局ながらも似てますよね、でも、正直。
あ、ベクトルはね。
うん。
ただ、あっちはなんか、ほんま毎回毎回グイグイ引き込ませるように頑張ってるじゃないですか。
頑張ってますね。うん。
日常パートナーは一切ないじゃないですか、あの漫画。プリンなんか別にどうでもええ
って。だからね、そういう意味ではね、商業的な頑張りがね、どこにも見られないんですよ。
そうね。だからこれの漫画が存在し続けてるのがすごい。だってね。
そうそうそう。
いつ打ち切られても。
おかしくないよね。
おかしくない。ウェブ漫画とはいえね。これウェブ漫画でしょ？
あ、そうなんですね。
確かこれクラブサンデーかなんかやから。
あ、はいはいはい。
ウェブ漫画だと思うんですけど、いつ終わってもおかしくないじゃないですか。
はいはいはいはい。
下手したら2巻とかで終わってた可能性もあるわけでね。それ3巻で、プリンの話とかしてるんですよ。
いや、4巻で終わるんじゃないですか。
あ、そうな。そのパターン。逆に10巻ぐらいこれ通常欲しいな。
いや、これだからね、まあ、そうですね。そういう意味では、だから、なんか、ちびまる子ちゃんみたいにね、なんか、何十年続いても別に、このままいけんのかな、みたいな。
ほんとほんと。
空気さえ持ってますよね、下手したら。
ミステリー風やけどミステリーじゃないしね。
うん、そうですね。気の抜けたコナンみたいなね。
作者のその時の気分で、どうとでも話が転がっていくから。そんな自由な漫画ないっすよ、今。
いや、でもこれ、結局、七氏は一体誰なんですかねってことなんでしょうね。ほんまの
話。問いかけられて終わるんじゃないですか。
うっさーん。やっぱりこれになる？
でもな、七氏、もう主人公はもうほぼほぼ、正体分かってるしな。
まあ今んとこだから、まあ、両方の意味でもう七氏なのは、主人公の友達だけですからね。まあ俺はあのデブが犯人なんじゃないか。何の犯人かは分からないですけど。
分からないですけど。
まあ何かの犯人なんじゃない、あのデブが、みたいな。その、ね。
いや、これなんか、正直物語の目的なんなんやろな。
いやー、物語の目的は一体何でしょうっていう。
なんかほんま雰囲気だけで進んでいってるんで。
いや、でもまあ、リアルなこと言うたら、結局その事件の、まあ、なんていうんですかね。エズメンというか、そもそもそれは何たるかというか、うん。裏の理由があるのかないのかみたいなことなんじゃないですか？
あるんかな？考えてんのかな？ちゃんと。
いやー、どうなんやろな。
考えてなさそうじゃない。なんか、別にこれ、悪い話でもないんですけど、宇宙人とか出てきてもおかしくないからね、この漫画の世界観。
まあ、全員宇宙人でもおかしくない。
おかしくないからね。
うん、別に。
ある意味なんかその、現実の延長上の世界観みたいな匂わしてますけど、
うんうんうん。
100% ファンタジーの世界なんで。
まあ、そのうちあれじゃないですか、バイキンマンとか出てきて、こう、新しい顔だよ的な世界になってもおかしない、
ね。おかしないからね。住んでる人みんな妖精ですからって言われてもおかしくないですからね。
もうこれ全然いいんですよっていう上でですけど、幼馴染みたいなの出てきたじゃないですか。
うん、
突然出てきたでしょ？
出てきた。
絶対後付けじゃないですか。
そうやね、そうやね。
うん、そう。だから、そのスタイルで行くんやったらいくらでも出てくると思う。
そうやね、もうこの先の道っていうのは全然白紙で、もう作者が自由にこう、組み立てられていくから。
そうでしょう。
だからほんまそこは尊重すべきやと思うんですよ。その時に作者が思った面白いと思うエピソードっていうのがどんどん突き出されていくだけやから。
はいはいはい。
ほんま最終的にどういう道筋になってるかなって終わってみないとわからないみたいなね。いや、ある種もなんか昔の昭和時代の少年ジャンプ的な匂いも感じますけどね。その時面白ければそれでいいみたいな。
なんかあれじゃないの、お父さんとお母さんが今いないじゃないですか。うん、世界一周旅行みたいな、
うん。
なんか行ってきますみたいな書き置きで終わってるでしょ、
うん。
最後帰ってくるじゃないですか。で、僕の名前なんだっけって言ったら全然違う名前言われて終わるっていう。
まだそれもおそらくそれが面白いと思ったからその時そうやって終わるみたいな感じ。
そうでもその終わり方がいけるんやったらいつでも終わりますよね。
終わりますね。
あ、全部なかったことになるみたいなね。
あ、そう。ほんとね、なんかね、いやー、これはこれであるべき、あり続けるべきな漫画やなと思ってるんですけどね。
うん、これは変な漫画です、正直。本当に。そういう意味でも。と思います。
ちょっとね、読んでほしい。
そうですね。どっちかっていうと、おすすめっていう感じでは、これは、なんか、なんやろな、おすすめって言葉自体がなんかもう、なんか物足りすぎるんで、ちょっと違うんですけど、うん、なんかなんか、どうって聞きたい。
病院の受付とか、
はい。
床屋の受付とかに、そっと置いときたい。
ああ、いいですね。歯医者。歯医者。
そうそう。たまたま手に取った人が呼んで、何これと思って、でも病院とか受付とかおったら、なんか時間あるから、おもろかろうがおもろなかろうが呼んでまうじゃないですか。
そうですね。
そういうところに置いときたい、この漫画、そっと。
いや、だからね、そう、今言われて思ったけど、あの、意地悪ばあさんがあって、
うん。
コボちゃんがあって、
うん。
7歳一体誰でしょうぐらいの並びで。
そうね。
欲しいですね。うん。
ちなみに、うちの近所の病院はよく小さな声の物語が置いてましたけどね。
されてますね。
ちんち。
すごいな。
そんな感じで、この漫画もそっと置いておいて、
そうですね。
病院来た人が読んで、なんか気になるなって。でも、買うほどでもないけど、みたいな。
ひどいな。
ひどいな。だから、そういう、ばかりそういう意味でも言ってるわけじゃないんやろな。全然それは僕買ってますし、それはみんなも買ったらいいよと思うんですけど。だから表現がそうなってしまうんですよね。なんか、決して褒めてないように聞こえてしまうっていう。
これはでも、なんていうんですかね。こんな言い方も邪推ですけど、好きな方もいらっしゃるんですかね。
そらいますよ。
うんうんうんうん、
僕買ってますもん、毎回。
いや、あなた以外にね、世界で正
しい。いますよ、いますよ。だって、なんか、ブクロゴとかの感想も僕見ましたけど、
はいはいはい、
結構面白いって言ってる人もいたりするんですよ。
あ、そうなんですね。
決して面白くない漫画じゃないと思いますよ。続いてるしね。
一個だけちょっとガチなこと言っていいですか、
うん、
まあ、謎があって、
うん、
謎をその解き明かすっていうパートがそれぞれにあるわけじゃないですか、プリンも。
うん
で、その、すべてがすごくちゃんと論理的じゃないですか。
うん、
この漫画って、
うん。
それもね、一つね、なんていうかね、まあ、これ言う必要ないなっていう面白い見方やなって自分の中で思ってるだけなんですけど、
うん、
ほんまに論理的なことって別に思んないで、みたいな、
なんか、
ね、もあんのかなと思って、トリックとかね、そういう。
そうか、言って終わるからね。
そうそうそうそう、なんか、バーってなって、最終的に、そんなに派手さもなく、うんってなるじゃないですか。その、物足りない感みたいな。
しかもね、この漫画に展開される論理っていうのは、
はい。
この作者の中での論理やから、
そうなんですよね。
すごい、つまが合ってるなと思うんですけど、
うんうんうんうん。
それは当然で、作者がゴールから、作者自身がゴールから逆算して作っていってるんで、
そうなんですよね。
つまってて当然なんですけど、
うん。
その論理が必要なシチュエーションっていうこと自体を、
うん、
作者は自由に作れてしまうので、
うんうんうんうん、
論理の付け方は無限大なんですよ、この漫画。
だって、昔から幼馴染やから全部知ってるとか、そんなん後から言われ
る。そうそうそうそう。そうそうそうそう。
そういうことでしょ？
そう、その手法が自由やなって思ったんですよね。
うんうんうんうん。
いや、漫画ってそうでしょって、その作者の中で完結している勝手な都合のいい話を、どうもっともらしく見せるか、ですから、ある意味。
いや、だからね、その、論理とかに限ってはね、後付け感がちょっと少ないんですよね、ちゃんと。
論理はしっかりしてるんですよ。
箱は、その確かに作者の都合のように作ってるから当然なんですけど、中身はしっかりしてるんですよね。死んだはずのアルデバランが首引っ込めてたのとは大違いなんです
よ。そうそうそう。理屈はね、通ってるんですよ。
結構通ってる。
読んでてなるほどなって思うんですよね。
うん、だからまあ、その辺はね、まあ、まあ、一応そのね、敵と、まあ思われるかな、みたいな人の数も決まってるんで、まあまあ、サクッと終わっていくかもしれないですけどね。
まあ、終わるときサクッとあるからな、これなんか。
まあ、
結構人とかよう死ぬしね。
そうですね。意外と出てきては、
あさりとね。
敵だなと思ってもすぐ死んでいく、みたいな、オチが多いですね。
まあな、なんかほんま、なんか、今回の配信どうなんやろ？めっちゃ長いこと話してるわ。前の人も
合わせて。あ、マジで？そうなんや。
いや、これもね、物足りないがゆえなんですよ、きっとね。
ああ、そうですね。これはもう、落としどころがなんかこう、きちっとできないですもんね。
そう。物足りてる漫画やったら、もっと簡潔にスパッとこう、感想を言って終わってるんですよ。
そうですね。
うん、
いや、これは多分難しいですよ、正直。うん。
このね、ある種のモヤモヤ感というか、この物足りない感をみんなに共有してほしいので。まずね、一巻読んだらね、ちょっと先気になるから、まず一巻読んでほしいな。っていうか、第1話は、ネットでも試し読みできるんで。うん、
はい、はいはいはい。
ちょっと読んでほしいですね。今回の記事にもリンク貼っときますから。
ただ、一巻二巻までは結構いいように、なんかこう、読んでいける気がしますけどね。うん。
一緒に。
三巻であれってなるんだね。
いや、ほんまほんま。
うん。
あれって思ったもんな、素直に。なんでって。
うん。なんか意味があるのかなって、最後まで、ちょっとだけ信じてたんですけどね。
うん。
ないもんな。
びっくりした。ほんまびっくりした。え、これでワロン3巻みたいな。
ああ、でもな、まあ、まあそうですね。まあ、別に、なんか、もうそれ以上広げんでいいんかなとは思うんですけど、うん、これ結局、何々は誰でしょう的な、その、サブタイトルが多いじゃないですか。うん、なんか、まあ、あんま無理やりなつもりがないんでね、まあ正直なことなんで別にええかと思って言いますけど、うん、あるじゃないですか、なんかその、本当のそれは一体何なのかみたいな、その、ことって世の中結構あると思うんですよね、俺。うん、ほんまに、例えば何かのこう相談に対してほんまに優しい答えっていうのは何なのかみたいなあるじゃないですか。うん、なんか、そういうことにちょっとだけこう実はこうリンクすること結構あるんですよね。
うん、
なんか、この漫画の内容って。なんかだからまあ、難しいですね、とは思いますけど、その、そういうことを普段から、まあ、なんやろな、一般的なとか、普通の価値観とかにこう、普段からちょっとこう、そうかって思ってる人は、意外と読んで面白いかもしれないですよ。
ああ、なるほどね。
うん、なんか。
まあ、そういう意味では結局、何が自分にとって最適なのかとか、
そう
真実なのかっていうのは自分で決めるしかないわけですから。
そうですね。
常に世の中問いかけですからね。
そうですね。
どうする？どうする？つってね。それを決めるのは自分自身の意思でしかないので。
そうですね。
まあ、ちょっとね、読んでほしいな、一回ね。
うん、まあまあ、一話は読んでみてもいいかもしれないですね、無料なんで。
終わろう。
そうですね。まあまあ、見守って。はい、まあ、万人として見守っていくということでね。
まあまあ、危うくちょっとね、お蔵入りになる感じでしたけど、なんとかちょっと配信はしたいなと思うんで。
いや、でもいいんじゃないですか。うん、この、すっきりしない感じっていうのが、まあ、まさに作品を読んでる読後感にすごく現れてますけどね。
そうですね。
ええ、正直。
はい、そんな感じで、今回は、これでお開きということでね。
はいはい。
お送りしたのは、沢田信也と。
前半中野浦、後半笹山でした。
それでは皆さん、また次回さよなら。
さよなら。